サンワテクノス IR 特集。このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたします。ご出演くださるのはサンワテクノス株式会社代表取締役社長山本誠さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そしてこの方もご紹介しましょう。鎌田記者です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さて今年度もサンワテクノス IR 特集、始まりました。
嬉しい限りです。
はい、今年度初めてですけどもね、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず2014年度の初回ですので、はいはい、初めてサンワテクノスの名前を聞くという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、どんなことをしている会社なのか、はい、これを社長からお話ししていただけますか。はい、
創立してですね、ちょうど今年が65周年目を迎える会社でございまして、戦後安川電機の代理店ということで、出発した技術専門商社でございます。営業の扱いはですね、電気、電子、機械の3つの部門と、最近は国際部門と、いうことで、電子部品をはじめとして機械、装置、それから各種システムを扱っておる商社でございます。
はい、65周年というと、これひょっとしたら1年前も話したかもしれませんが、65周年というと杉村先生何か思い当たりませんか。65歳と言いますと、ま
あ、そろそろ団塊世代ですよ。団塊世代だからね、やっぱり団塊世代はもううじょうじょ人がいる。その中をしぶとく生き延びてきたから
日本を支えてくれた世代の人たちです
ね。65周年目の、はい、サンワテクノスですけれども、はい、で、どういう取引先がいらっしゃって、どんな仕事を日々されているんですか。はい、
先ほど申し上げました安川電機さんの代理店が出発点でございますけれど、現在ではオムロンさんとかですね、 TDK さん、ミネベアさん、スタンレー電機さんとかケルさんとかですね、そういった仕入れ先さんの商品を取り扱っておりまして、お客様はですね、かなり幅広くてですね、FA 産業機器の業界のお客様、はい、から半導体液晶関連のお客様、はい、最近は、好調なのは自動車関連、はい、それからアミューズメントの関係、それから昨今流行りの環境エネルギーの関係、はい、から医療、から建設会社さんもございます。はい、そういったところの幅広いお客さんが国内で約3000社とお取引をさせていただいております。
はい、それで例えばそのファクトリーオートメーションやってる会社、半導体作ってる会社、液晶のフィルム作ってる会社、まあ、いろんな会社あるとして、はい、どういう関わり方をされてるんですか。
そうですね、先ほど申し上げました安川電機さんの作りになられてるサーボモーター、インバーター、それから最近ではロボットでございますね、工場のものづくりの現場で、いわゆる使っていただくような製品を取り扱っておりまして、うん、でその中に使う電子部品も販売をしているということで、当社は一つの特徴ですけれども、お客さんであり仕入れ先さんということで、双方向の取引がですね、うん、創立以来ずっと継続しておりまして、先ほどお客さんが3000社と申しましたけれど、仕入れ先さんはもう1700社ぐらいで、うん、ずいぶんこう、お客さんであり仕入れ先さんの関係が、たくさんございます。
はい、安川のサーボモーターですとかオムロンのこの制御機器っていうと、株式市場ではいわゆる省力化によく使われて、ね、今売れ行きがすごくいいというふうな捉え方がされてるわけですけれども、はいはい、サンワテクノスの仕事としても、はい、やはり、工場の省力化ですとかそういったことは、ね、お役に立っているという、はい、そういう会社なんですか。
そうです、オートメーションという時代がありまして、日本も高度成長期の時にはそういった工場が、どんどん立って、大量生産のところで使っていただいているそういう機器が、現在では中国だとか今度は ASEAN に広がっておりまして、特に、昨今、人件費が上がってきたり、国内だと人手不足だとかっていうことになってますので、ますますそういう自動化ロボットシステムっていうようなところが我々の お手伝いする範疇だと思っております。
はい、 それで、まあ、やってるお仕事がそのようなお仕事、あのお客さんはあの工場、あの営業マンの方なんかよくあのメーカーの工場などにあのお邪魔したりとかしているわけなんですか。
はい、そうです、で当社は先ほど申し上げたようにあの技術商社を標榜しておりまして、現在営業マンの約7割が、理系の出身者が、まあ私も元々は電子工学を卒業したんですけど、まあ役に立ったかどうか分かりませんけど。
ああ役に立ってんねよ。
あのそういったあの社員があの多くございまして、特にまあお客さんの技術の方、開発の方との、打ち合わせが多いもんですから。まあ、そういったところを、注力しております、
うん、営業マンというとなんか文系のイメージがあるんですが、はい、そうするとメカに強いような方々もあの揃ってるわけなんですね。
そうですね、まあ、あの先ほど言ったように、まあ大学を卒業してから、特に、まあ会社に入ってからいろんな研修をですね、メーカーさんの研修とかから SE 制度だとかいろんな、うん、制度がございますので、また入ってからいろんな勉強がありますけれど、うん、
はい、そして投資家の皆様の中ではどのぐらいの売上高そして利益規模の会社なんだろうということ、これ関心あると思うんですけれども、はい、これは私の口から申し上げますと、今年の3月で締められた2014年3月期の売上高、これ前の期と比べると 15% 売上高が増えて1013億円、だいたい1000億円の規模になりました、はい、それで営業利益は 40% 増益の32億円という数字でした、はい、それが実績、はい、そして新しい年度については売上高が 8% 増加の1100億円、はい、そして営業利益は 12% 増加の36億円、はい、一株利益163円という水準が予想されております、はいはい、1000億円にあれこれ前期になったっていう形なんですね。
そうです、
売上の規模ですと、これ1000億円になったのはあの何年ぶりかとかそういうのってあるんですか。
いやもう過去初めてですね。
初めて1000億円になったんですか、
はい、あ以前あの前の3カ年計画でステップ1000ということで目指せ1000億ということでやったんですけど、まあ、残念ながらその時は、達成できなかったんです。1年遅れで今度はジャンプ1200になったら途端に1000億を越すことができました、
う
ん
うん、この1000億ってどうですか、まあ、悲願ってほどでもないんでしょうね。通過点というか、
まあ、基本的には通過点と思ってるんですけど、まあ、一つのこうステージがですね、もしワンステージ上がったかなというような感覚があります、
まあ、一郎にとってみると、はい、アンダー1000本ぐらいのそのぐらいの話でしょうかねさてそういう状況でお仕事の状況というのは今どうですか。景気はいいんでしょうかね。
あの一言で言いますと非常にあの環境は明るいというのが実態でございまして、まあ、お客さんのところいろいろ記者の挨拶回りとか言っておりますけど、あの極めていろんなお客さんが明るいトーンでございまして、今年はいい状況かなと思っております。
はい、今年の、まあ、国内とか海外とか市場いろいろあると思いますけれども、はい、どんな仕事の
国内はですね、まあ、最近皆さんあの人手不足、特にあの社会インフラオリンピックが決まってからですね、はい、いわゆる建築関係、まあ、当社の本社もですね、八重洲にありますけれど、周りは再開発で、いろいろビルが建っているという状況でございまして、そういう社会インフラ的なところが、上がってくる。そうすると先ほどのその安川電機さんの製品だとかそういったものもですね、どんどん使っていただける市場で、設備投資も少し動いてくるんじゃないかなということで期待をしているところでございます。
はい、それでこれから先なんですけれども、あのどういう状況になった時に三和テクノスの売上が増えるですとかそういう傾向というのはあるんですか。もちろん景気が良ければいいんでしょうけれども、
そうでしょうね、
例えばこういう動きになってくるとあの仕事が増えて利益が上がるよというような点があったら、はい、教えていただきたいなと思うんですが、はい、
ま
あ、
従来ですとその大量生産で、ものづくりがですね非常にこういろんなところで工場ができるというのは一つのやっぱりキーワードになるんですけれど、昨今はどうしても国内は、多品種少量ということで、まあ、高級品だとかあるいは最近ではその省エネであったり、さっき出てきましたあの自動化のところとかですね、国内はそういったところをあの注目して我々はお手伝いをしていこうと、まあ、その一つがまあロボットでございますが、ロボットもまあ自動車工場で使われていたロボットがどんどん今、生活関連のところに入ってまいりました。で当社でも今病院で使うロボットをですね、一生懸命安川さんと協業して、販売を今進めております、 一方海外はですね、先ほど言ったその高度成長というか量産の工場がやはり中国、はい、それから最近では ASEAN の方で、特に自動車の工場が海外で設備投資されてますので、まあ、海外は海外で我々のネットワークで、やはりフォローさせていただきたいなと思って今海外事業も展開して進めているところでございます。
はい、杉村先生、今のそのお仕事の中身、それから、こういう時に仕事が増えるよというような状況を聞いて、事業環境はどんなふうに捉えればいいでしょうかね。
事業環境は、まあ、すこぶる好調じゃないですか。はい、まあ、例えば建設関係だけでもですね、建設投資額が今大体年間48兆円くらいなんですけれども、ビッグプロジェクト、首都圏関連のビッグプロジェクトだけザラザラっと足していっても50兆円超えるんですよね。
あ、すごいですね。
だからまあ今度品川と田町の間に新駅できるやつ
とか、ね、ね、
ああいうのとかね、はい、それからやっぱりその人手不足というのはもうどこの国でもこれから起こりますよね。少子社会ですし、
そうですね。
ね、しかも農村、大体農漁村が人材を供給するっていうのが発展途上国の基本形でしょ。うん、その累積転換点っていう、その農村から都市への人口移動が止まる局面を累積転換点っていうんですが、中国もそうですが、日本はもう1970年代にそこを通過したんですが、はい、どんどんその累積転換点に到達してるんですよね。だから人材の供給がないんですよ。だからこれはやっぱりですね、こう御社の仕事ビジネスチャンスっていうのはものすごく膨らむと思いますね。
海外のお客様などのご要望というのはやっぱりそういった点というのは多いんですか。
そうですね、今中国も非常に人件費が上がってまして、それとやっぱりロボットを使うことによる品質が安定するっていうんですか、繰り返し精度が良くなったりとか、やっぱり人がこうポカミスしたりとかっていうことがなくなりますので、まあ、そういった需要というのが非常に今広がって来てますね。
まあ、中国なんかね、はい、最近ストライクが多発してね、
そうです、
人件費を上げろならいいんだけど社長を変えろとかですね、はい、とんでんなこと言ってるでしょ。あんなとこやっぱロボットにやってもらった方がいいですよ。
そうですね、
やっぱりそのあたりのお仕事っていうのは手応え感じてますが、これからも増えそうだなっていうような。
そうですね、で特にですね、海外行きますとそのロボットの使い方とかね、そういったところから入っていく、それから国内でもやはりお菓子屋さんだとかそういったところですと、いわゆる生産技術、ロボットを使える技術の方がいらっしゃらないお客さんについては、当社のそういう SE とか技術員、あるいは協力してもらうそういう企業さんですね、そこで一緒になってやるテーマが非常に多くなるんで楽しみですね、そういう意味では。
あと投資家にとってみると楽しみなのは配当金がどのぐらいもらえるかなということだと思うんですけれども、配当金、2013年3月期1年前、これ20円だったんですけれども、今年の3月で締められた2014年3月期前期が2円増配して22円になる見込みです。
はいはい、
で今年度の計画はさらに2円増えて24円になるという予想が立てられております。私調べてみたんですけど、2007年3月期から、1年前の2013年3月期まで7年連続して年間配当20円だったんですよ。はい、それが前期が2円増配、そして今年度の見通しもまた2円増配と、はい、なんか急に増配をやり出したんじゃないのかなっていうような、そういうような、そう、数字になってる。なんかあったんですか。
いや、基本的にはですね、まあ安定配当というのがうちの当社の基本方針でありまして、それでまあリーマンショックの時に、2期、赤字というのがございました。ただし、まあ株主さんに報いるということで、10円10円20円の配当を続けてまいりまして、それでまあいろんなその株主さんのご質問だとかいろいろあるんですけれども、まあ業績がこう進展していけばそれに応じた、まあ増配をしていく方針ですよという、まあ、ご説明をしてですね、今回は、まあ、念願の1000億を達成できたということと、それから現在進めているジャンプ1200がですね、達成こうしていけばそれにこうした、配当に検討していこうと、まあ、いう方針でございます。
ちょっと意地悪な話になりますけどね、はい、163円今年度の一株利益が、はい、計画されていて、でまた2円増配しても24円でしたら、はい、なんかもう本当はもっともっとその配当を増やすような力があるんじゃないのかなとか、
まあ、そういう、お話もあるんですけれど、まだもう少し待っていただきたいのはですね、今まだ成長過程のところでございます。まあ、これから海外もですね含めてまだ投資をしていきたいというふうなことを思っておりまして、まあ、会社の力をもう少し し蓄えて、次のステップに行きたいと。
いやそれは社長ね2円で十分です。
そうですか、ありがとうございます。
絶対十分、
ありがとうございます。
というのはね、この配当はですね連続増配が大事なんです、
だんだん。
アメリカなんかはね25年以上連続増配の会社が S&P の500の中で54社、最高はねなんと59年。日本は23年連続っていうのがありますからね。
あ、そうなんだ。
花王が23年。
あ、そうなんだ。
10年以上で26社あります。
アメリカだと59年まで
連続配する会社があるんですよ。
そうです、
ね、だから1円ずつ59年やったらどうですか、はい、
そうですね頑張ります。
そのわけで今日はですね、はい、サンワーテクの山本社長にですね、いろいろやってるお仕事を中心に、はい、お話を伺いました。
はい、山本社長ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
サンワテクノス IR 特集、このコーナーは証券コード8137東証一部上場サンワテクノスの IR 活動の一環でお送りいたしました。ご出演くださったのは山本社長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証一部証券コード8137サンワテクノスは産業用メカトロニクスエレクトロニクスの技術商社です。国内23拠点、アジア、アメリカ、ヨーロッパ8カ国21拠点を通して産業界に優れた商品と技術を提供してまいります。東証一部証券コード8137サンマテクノスにご注目ください。